こんにちは。数学トークラジオコリのかずみです。今回も数学についてのトークをします。今回のお題は、算数と数学の違いです。このトークの収録は3月上旬に行われています。4月になると中学校に進学する生徒さんもいらっしゃるでしょうか。あるいは家族の誰かが進学するという方もいらっしゃるかもしれませんね。さて、中学校で教わる授業の内容のうち、小学校と比べて大きく変わるものの一つが、算数だと思います。まず、授業科目の名前が変更されて、算数から数学に変わるかと思います。数に学問の学と書いて数学ですね。算数と数学って何が違うんでしょうか。本質的にはそんなに変わらないと思います。海外での話ですが、英語では算数、あるいは算術に相当する言葉と数学に相当する言葉は区別されているのですが、例えばアメリカ合衆国の小学校では、授業科目の名前としては算数という言葉は特に使わない場合もあるようですね。その場合には、数学の方で科目名をまとめていることが多いようです。もっとも、単語として長いので略してることもあるようです。これは、深い意味があるというよりは、むしろそんなに深い意味はないということかと思います。では、授業科目としての算数と数学は、授業の名前が異なるだけで同じものなのでしょうか。それについては、共通する部分もありますが、明確に違う部分も確かにあるんですね。実際問題から言うと、数学の方が上級生に対して教えられるので内容的に難しい傾向があるということも、もちろんあります。他方で教えられる内容として、本質的に算数と数学の授業とで違うものもあるのです。算数では、特定の公式を使って、正しく計算の答えを出せるようにすることが教えられる内容の中心かと思います。そういったことは数学でも、もちろんあります。他方で、数学に特有の内容もあって、ここではざっくりと3つ挙げてみたいと思います。まず1つは、証明ですね。これは電気の証明、ではなくて、言伝に正しいと書く漢字に、明確の明と書いて証明です。数学だけではなくて、正しいことや事実であることを示すという意味で広く使われているかと思います。数学における証明とは、簡単に言うと公式などについて、本当にその公式正しいんですか、ということの検証ですね。例えば、平行四辺形の面積が底辺×高さで表される、という公式は本当に正しいでしょうか。これは難しくないので小学校でも説明があるかもしれませんが、きちんと証明をしてから使うべきである公式なんですね。具体的には、出っ張っている部分を切り取って反対側にくっつけると長方形になる、という漢字になります。数学で正式に証明を書くときには、それをもう少し順序立てて、まずこういう事実があるので、こういうことが言える、従って次にこのように言える、以上のことから問題にしている公式は確かに正しい、成立している、といった具合にやっていきます。こういったものを、ちょっと堅苦しい言葉では論証数学と言います。数学において論証と計算は切り離されているわけではなくて、論証の過程で計算が必要になることも普通にあります。とにかく、算数の授業ではそういったことはやらないか少なくとも重要視はしないと言えそうですね。次に、数学に特有な2つ目の考え方として、一般化や抽象化というものがあります。もっと具体的に言うと、数学では X や Y といった文字で数を書くことがよくあります。これについては聞いたことがある人や、教わったことがある人も多いのではないかと思います。あるいは、これから中学校に通うのであれば教わることになるでしょう。そういった数式の中の X とか Y とかいうのは、例えば範囲を断った上で、その範囲内で条件を満たす数であれば何を入れてもいいですよ、何であっても成り立ちますよ、といったことを言うために使います。例えば範囲を指定した上で x-y イコール1と書くとき、これはその範囲内で、そのような式が成立する x と y のすべての組を集めたものを考えているわけです。それを具体的な個別の数の組で書くなら例えば 5-4 は1で、8-7 も1で、そういったたくさんの数を集めて一つの式で表しているんですね。そのように、具体的なものを集めて一般的にこのように言えるといったことを数学では多く考えるわけです。もっとも、特定の数式に対して、そのような数式を満たす x や y は存在しない、といった場合もあります。数学では例えばそういったことが正しいかそうでないかということも、先ほどの証明という方法によって検証していくことになります。そのようなことも、算数では考え方としてあまり行わないのではないかと思います。数学に特有な3つ目のこととして、考察をする数や計算の範囲を広げていく、ということがあります。用語としては、拡張する、とかよく言いますね。数学では、引き算のことをあえて、マイナスの数を加える、と表現することがあります。通常のプラスの数に対してマイナスの数も存在するとあえて考えるということですね。もう少し数学的に表現すると、あるプラスの数もあるマイナスの数も、整数全体や実数全体といった集合の中の要素の一つであると考えるということになります。マイナスの数は、負の数とも言います。この、負というのは負けるという字です。また、主に高校の数学においてですが、三角形の角度についてマイナスの角度や360度を超える角度を考えたりします。そういうものって、なんでそういうものを考えるの？という疑問は当然付きまとうかと思いますが、とりあえずそういうものを考察していくのが数学という学問の大きな特徴なんです。そういったことは、小学校の算数では基本的に考えませんよね。 小学校では個数とかお金の計算とかそういったものの計算をまず正しくできるようにしようということが教えられる内容の中心ですから、マイナスの数とかそういうものはあえて考えない方がいいと言えるのかもしれません。さて、いずれにしても数学が算数よりも必ずしも難しいかというと、実際はそうとも限らないのです。数学で一見難しそうでも実はやっていることは非常に簡単だったり、逆に算数というか算術で多くの複雑な計算を早く正確に確実に行うということは結構難しくて、訓練と熟練を必要とする場合もあるのです。